ほー、あきこスターライトです。こんにちは。5月30日だよね土曜日、お昼のもうすぐ1時です。さっきね、冷凍のラーメンを食べて結構美味しかったんだよね。あの卵を落として、なんかね、具がなんかベーコンみたいなやつ、チャーシューか、チャーシューとほうれん草となんか入ってたな、あ、ナルトや、ナルトが入ってって、なんか冷凍でもパックされててね、それを、鍋に入れて、スープ入れて食べるやつ。で、そこに、卵も落として食べました。半熟ぐらいのやつが好き、卵ね。美味しかった。はぁ、なんか昨日ね、私、夜は、なんだっけ、新年会じゃなくって、歓迎会。うん、職場の歓迎会があってね、うちの課に、移動してきた人、歓迎会があって、その後、途中で、まあ、中締めの後、私は抜けて、それであと、6月の舞台の、稽古、オンライン稽古に参加しまして、もうなんか、どっぷり疲れたのか、そのまま床の上で寝ちゃいましたね。お風呂にシャワーしないとって思って、シャツのボタンを全部外したんですよ。で、ズボンの、ボタンも外して、で、脱いで、お風呂行くぞっていうので、なんか途中でぶっ倒れたみたいで、寒かった。だって窓開けっぱなしやったからさ。日中はね、今日も多分30度超えやけど、夜は結構涼しいんだよね。で、寒くて寒くて、トイレも行きたいし、夜中起きて。でも、眠たすぎて、だるすぎて動けなくって。なんか旦那がね、夜中、毛布をかけてくれたの覚えてる。早くちゃんと布団で寝ろよとか言われたけども、私お風呂も入ってない、歯も磨いてないし、なんかそんなでうーんとか言いながら、でもなんか毛布かけられたけど、お腹だけしか毛布かかってなくってさ、足がすごい寒かった。本当の朝6時半頃起きた時、寒い寒いって言って、でシャワーを熱いね、結構厚めにしてシャワーを浴びたんですけど、本当だらしないよね。パッて私なんか起き上がったら全部こう服がはだけててさ、で、別に私一滴も飲んでないんだよ、お酒。なんだけど、本当私だらしないなと思って。で、なんかもう朝から旦那にもちょっと注意されるっていうかね、なんで、さっさと先にお風呂入らないのとか、なんで布団で寝ないのとかね、言われたんですけど、こう、ルーティーンを大切にして、きちんと一つ一つこなすっていうのができる人にとってはね、もう私のことは信じられないっていう、なんかそんな感じなんじゃないでしょうか、本当に。本当になんかうちの旦那は、きちんとしてるんですよね、そういうところが。朝、起きる時間、朝も夜も一定やし、ちゃんと3食しっかり食べる。私もはや朝ごはん作らないですかって、だからね、もうみんな子供も旦那も自分で用意してっていう感じでね、納豆とか食べてますけど、なんかそんな感じやし、なんかもう一定ですよね。きちっとしてる、本当に。それが崩れるとやっぱしんどいみたいだね。だから私みたいにさ、気ままに、なんかヘナヘナってこう、暮らしてるのを見るとね、あ、嫌なんだろうなって、なんでできないのっていう風に言われるんだろうなって思ってね、ちょっと朝からさ、私さ、またこうシュンとしたわけですよ。あ、また言われちゃったって。なんか大阪の舞台がね、6月の20日にありますので、なんかそこに気持ちよくね、出発できるように、このまあ、録画、そこまでね、そこまで、いい子でいなきゃいけないんですよ、私は、家の中で。ちゃんとしていなきゃいけないんですよ。じゃないとね、なんか、夜更かしとかばっかりしたり、なんか、だらしなくしたり、こう、ルーティーンをね、ちゃんとしないと、やっぱりこう、なんか、その大阪に行くっていうのも、ちょっと嫌がられるんじゃないかなと思って。で、そこの仲間の人たちの、に対しての信頼とかも、私の態度によってね、失われたりとかするかもしれないので、なんか、ちゃんとし、そうやね、今日から俺は敵に、今日から俺は真面目になるみたいな、できひんけどさ、できひんけどね、でも、ちょっとでもね、いいように、なんか、ちゃんとしておきたいなって思うんだよね。はい。おとねえさん、こんにちは。 ルール、ヤッホー、ヤッホー。おとねえさん、大丈夫ですかって、もう、大丈夫です。なんか、よっぽど疲れてたんだろうね。本当に、目が覚めたら寒かった、冷たかったっていう。久しぶりに、でも旦那も言ってた。久しぶりに床で寝てるねって言われて。夏は結構ね、あるんですけど、冬は寒いですから、さすがに。だからな、冬のうちはね、ちゃんと布団で寝てたけど、まあこれ、まあ暖かくなってきたってことだろうね。本当に猫のように、伸びてました。はい。ルール、ご飯食べるの忘れてた。と、食べて、いろいろ食べれるのかな？体調大丈夫ですか？なんか、私は X でしかね、わかんないですけど、ルールどうしてるかなと思って、気にしてました。あ、なんかあれかな。ゴリアスさんの買ってきたカップ焼きそばを食べるんかな？なんかすごい、ボリューミーなやつ。あれ食べるんかな？無性にね、カップ焼きそば食べたくなるときある。本当に。好きですよ、私も。ラーメンより多分カップ焼きそばの方が好き。好きやと思う。ペヤングは食べたことないんだよね。だけど、なんか UFO 的なのが好きかな。うんうん。バタさん、あっぱれ。あ、お菓子食べて、ご飯食べてないって。それバタさん、お菓子食べて、ご飯まだ食べてない？ラーメン食べてきてください。どうなんでしょうかね。まあこんなね、私ね、しっかりしてないですよ。本当にもうさ、もう今日も、ラーメン、ちゃ、バタさんがお昼なんか食べたのって。私、お菓子はね、お菓子まだ食べてない。バタさん、朝とお昼食べてなかったら、なんか食ってくださいね。本当さ、もうなんか、どうしたのって。クミンさん。いや、クミンさん、こんにちは。チュミンちゃんね。あ、ラスクのお菓子美味しかったって。あ、いいね。ラスクね。なんか、シャトレーゼのラスク好きかな。そう。あ、あとさ、なんかさ、白いチョコとかかかってるラスクも好きです。なんか、ラスクそのままだと、ボソボソして、なんか、あと歯茎に刺さる的な感じなので、チョコとかかかってるやつ好きです。ラスクいいな。でも今なんか、ほら、油っぽいラーメン食べたから、今、ちょっと揚げたラスク食べたら、なんかカロリー高いかもしれない。わかんない。私さ、ちょっとさ、チーズダイエットやってみようかなと思って、チーズって糖質がないんだってね。だから食前に食べると血糖値が上がりにくいって聞いたんだけど、どうなんですかね。チーズダイエットのとかなるんかな。だからこの前6ピースのチーズとか、キャンディー型のね、チーズとか買ってみたんですよ。で、職場に、いつも職場でチョコレート食べてるんだけど、あれに、チーズに変えてみました。物足りない。クミンさん、私もご飯食べるの大変なので、パンとかお菓子を食べてますって。そっか、ご飯、ライスを、もぐもぐするより、パンとか、お菓子がいいんですかね。お菓子食べるんだ、クミンさん。パンとかお菓子さ、ライスよりいろいろほら脂質とか糖質とかもね、あるじゃないですか。だけどクミンさんとってもスリムなんですよ。まあ、あれかな、ちゃんと呼吸を整えたりとか、体を動かしてるっていうのもあるよね。あ、チーズは消化しやすいんだ。あ、そうなんだ。あとなんか、でもチーズ食べるとさ、歯にさ、くっつくんだよね。うちょって。あれはあんまり好きじゃない。でもね、私はとろけるチーズとか、チーズ好きなんでね。うん、そうしよう。チーズダイエットしよう。おとねえさん、ダイエット中なんですかって。いや、なんかさ、この、なんかお腹が、二段腹がすごくて、どうにかしたいですよ。っていうふうに、職場の、ちょっと上の先輩に、先輩ママさんにさ、ちょっと言ったらさ、いや、まだ2段ならいいんだよ。段があるならいいんだよって。そのうち1段になるよって言われてね。恐ろしいって。2段のくぼみはなくなって1段になるそうですね。やばいな。今もほら見て、ここのお腹、ボンボンってなってんのよ。なんかね、なんか2匹ぐらいお腹の中にいそう。なんかおる。なんか生まれるかもしらん。まあそんなわけでね、別にね、どうしたもこうしたもないんですけど、私、まあ昨日ね、だらしなく、シャツのボタンも開けたまま床に転がって寝てしまったというね、どこぞの酔っ払いやみたいな感じで、寝ちゃったのを、 なんか旦那にちょっと注意されたよっていう話ですよ。私が悪いんですよ。やっちゃったと思って。ね、せめてね、シャワーでも浴びればよかったんだけどね、朝起きたらもう自分が臭すぎて死にそうでした。ね、なんかもう、そのさ、あ、お風呂入ろうと思って努力したんやな、でも力尽きたんやなって、頑張ってるんやなって言ってほしい。言ってくれたら嬉しかったけど、そうじゃなかったですね。ちゃんとしろっていうね、ことを言われたので、もうそれがスターライトできないんだよなって。はい。でも舞台まではね、ちゃんと、いや、ちゃんとじゃない、いい子にしておかないとですね、やっぱり、気持ちよく送り出してくれないんじゃないかと勝手に私は思ってますのでね。もう、そしたら私は4時ぐらい夕方にお風呂入った方がいいかも。夕方にシャワーした方がいいかもしれない。なんかね、まあでも昨日はさ、仕事も行って、帰ってすぐに晩ご飯作ってさ、ね、それこそ息子と旦那のご飯作って、ほんで、職場の歓迎会に行く、で、場を盛り上げると。その後もうすぐ帰ってきてさ、すぐ帰ってきて、オンラインの稽古やる、そら疲れるでしょうよ。ね、朝8時半頃出てさ、もう夜何時だから11時ぐらいにやっとこう体が空いたわけですよ。分かってくれよ。なんですけどね。もうね、しっかりルーティーンがやってる人にとっては、やっぱこうね、不可解な動きをしてるみたいですね。スターライトね。クミンさん、違うんよと。腸の消化力が弱くてご飯は重いと。あ、そっかそっか。たくさん食べたりとか、油物とか、そういうのが、しんどいんだね。そうだね。重いよね。そっか、消化力が弱いから、なかなかこう、がっつり食べれないとかね。カロリーの、高カロリーのものが取れないっていうのもあるのかもしれないですね。まあ、そうか、クミンさんを大事にしてくださいよ、本当に。なんかもう、なんか救急車とか乗らないでよ。ね。夜疲れてお風呂に入れないときは朝風呂に入ってるって。それでもいいよね。それでもいいよね。私も今日朝シャワーしたさ、もう。寒いとか言いながら。でも朝の熱いシャワー気持ちいいよね。目が覚めますよ。でも私、なんかたっぷり寝たのにさ、今また眠いです。救急車乗らないでよ。本当に。頼むよ。おとねさん、私もウエスト腰、腹周りを減らしたくって。減らしたく。ね。同じくです。ございます。頑張って練習したんですね。あきこさんお疲れ様と。おとねさんだけだよ。お疲れ様言うてくれるの。本当にありがとう。まあ、そんなわけでね。なんかね、朝からね、ああ、私ってなんでこんなんなやろうとかね、思いながらちょっといたんですよ。でもまあ、朝も忙しかったさ、起きてさ、洗濯物したりね、まあ、自分をシャワーして、洗濯物を、洗って干してね。で、あれですよ。なんか息子の、バスケに使うでっかいリュックとか、学校で着るね、ポロシャツとかね、ユニクロに買いに行ったりとかさ、したわけですよ。なんかね、最近ね、そのバスケのリュックをさ、でっかいリュックね、それをさ、まあ、床に置いてたら、すごい臭くなってたの。で、これ汗じゃないのよ。猫のおしっこの匂いがすんのよ。で、その前に、なんかキャリーがね、床におしっこしたんだよね。で、その時になんか息子のなんかノートとかも濡れちゃったんだよね。だから床に置くなって言ってんのにさ。それでもう拭いて、だけど、それでも匂いが取れないからなんかおかしいなって思ったら、このカバンちゃうかって言ってさ、そいつですよ。そのカバンですよ。今私の前にあります。でそれで、なんか、まあ、おじゃんになるってことでね、そのカバンともう一個、だから塾に使ってたカバンにおしっこしたんだ。で、塾のカバンは、まあ、古い他のリュックがあったので、そのリュックで OK で、バスケのやつもうちょっと大きいの欲しいっていうからね、朝、スポーツデポに買いに行ったんですよ。でっかいやつ。なんかアンダーアーマーのバケツ型のやつね。よく高校生とかさ、しょって自転車乗ってないですか？ああいうやつね。バケツ型のやつ。あれを買ってね。で、あとね、このうちの中学が、そう、猫のおしっこの匂い取れないんですよ。本当に。あれ、カタンゴじゃないと思う。キャリアと思うのよね。そんで、何言ってたっけ？ あ、そんでね、うちの中学の制服が去年からさ、夏はワイシャツじゃなく、普段学ランやねんけど、夏はね、ワイシャツじゃなくって、ポロシャツでも OK になったの。で、ポロシャツは自由。無地。無地は基本やねんけど、白、黒、紺、グレーのどの色でもいいっていう風になったのね。それ、だから、去年はね、スポーツのさ、ポロシャツあるやん、なんか、ペラペラな、ポリエステル 100% のやつね。あれを、白と紺を買って、それ着てたんだね。ですよ。うん。で、今年もね、もう3年生やしさ、この夏で最後だから、そのまま着ていいんだけど、なんか急にね、お母さんって、ユニクロのさ、エアリズムのポロシャツ、いいらしいよって、ボソッと言ってきて、今度ユニクロ行くとき買ってきてって言ってさ、言うからさ、あるやんって。ポロ二つあるやん。それも洗い替えしてね、ぜひ着たらいいやんって言ってたんですけどね。ずっと言ってくるんですよ。でね、ああ、わかったって。これわかった。エアリズムって指定されたの。わかった。友達がさ、きっとクラスの友達が、これがいいぜって言ってすごい宣伝したんだろうね。だから、なんかそれが欲しくなったんだろうね。調子いいんなら。なんかすごい汗とか。匂いとかもしなくて、さらっと切れるみたいなね。私にプレゼンしてきたんですよ。で、なんか、まあいいやって思って、デポの近くにユニクロもあるからね、今日朝はその2軒、はしごして行ってきて、なんか今店頭のその入ったとこ、ユニクロの入ったところにもポロシャツ置いてあったのね。それが3色、4色ぐらいあって、多分なんか無地だったし、綿が、50% かな。で、あと、ポリエステル。で、レーヨンも入ってたので、さらっと着れる感じ。で、汗も吸うってことか、ポリエステル、綿もあるからね。でも、ポリ 100% よりは、乾きは遅いよって言ったんだけど、まあ、夏ならね、その日洗ってさ、干しとけば乾くかなっていう感じです。で、黒をね、買いましたよ。なんか、そしたらさ、なんか値段見たらさ、2900円とかで、びっくりした。まあそんなもんか。そうだよね。スポーツのポロシャツも同じ感じやったからな。うん、びっくりしたよ。だけよってさ。で、なんか、もうこの1枚だけでいいって言うからね。それで済ましたんですけど、で、あんたもしかして友達にこう言われて、こういう話があるんから欲しいんやろって言ったら、なんでわかったのって言ってさ、似合って笑うから、もう何でもお見通しですって。そういうね、中学生の男の子とかの考えることわかりますお母さんみたいなね。まあまあいいですよ。なんか、新しいものとか、かっこいいものとか、そういうのも欲しい、買ったんかもしれないですね。まあでもこの先さ、いつまで着る？10月頃までかな。半袖着たりするので、まあいいやって。わかるなら買ってよって、そうそう。で最初なんか理由とか聞かなかったの。ただなんか、エアリズムのユニクロのポロシャツが欲しいって言うから、うん、まあいいや、学校で着るやつやしね、とか思って。でもなんか選んでて、試着したらちょうど L サイズがぴったりだってね。調子いいこれって言って、試着室でわーいって言ってたからさ、まあ、喜んでるならまあいいやってなって。で、なんか、帰りの車の中でね、もしかしてあんたさ、これいきなりあれが欲しいって言ったのさ、学校の友達がなんかすごい言ってたからじゃないのって、きっと言ったんじゃないの誰かって。このポロ、ユニクロが万能みたいな感じで言ったからじゃないのって言ったらね、みたいな、って感じでしたけどね。まあいいんですよ。買いましたよ。だからもう今日は、なんか私もいろいろさ、見たかったのよ。なんか、デポでも見たかった、スポーツのね、服とかも見たかったし、ユニクロでもさ、なんか仕事できるようなシャツとか見たかったんですよ。うん。まあ新作が出てたからね。だけどさ、なんか、もうええやって。もう息子のだけでええやって言って、今日はその2軒寄って帰ってきてラーメン食べて今に至るっていう感じです。なんかその当の本人はですね、部活に行っちゃったのでね、よしってこのお昼お母さん家で一人ラッキーってことで、いくつか台本読まなあかんやつがあるんですよ。稽古、そのオンラインの稽古以外のやつでね、声劇のやつで読まなあかんから、それを読むかって収録するかっていうところです。うん。でさ、なんかまあ、だから朝から、なんかいろいろあるんだけど、まあそうやってね、その自分のね、だらしなさとかを、考えてたんですよ。で、 あとなんか私 X にポストしたんだけど、水野さん、ワッフル水野さんね、今なんだか、はぐみあい水野か。水野さんがね、ポストしてた、なんか20ぐらいのタイプを、なんか診断するみたいなやつがあったの。水野さんのポストに。それで、それはなんか就活生、大学生とかね、就活を考えてる人にいいよっていうね、そういうアドバイス、就活、どんな仕事がいいよ、自分に合った、自分の特性とかね、なんかそういう、自分に合った仕事どんなんだよとか、どんな風なリーダーシップ取ったらいいよとか、なんかそういうのが書いてるような、就活診断みたいな、だったの。で、私もそれ受けたんです。それ朝、なんか60問あったかな。それぐらいのアンケートみたいなのに答えて、パパッと答えるやつやねんけど、そしたら私ね、引っ張る人って出たんだよね。引っ張る人。朝ね、それを見てね、ずっと考えてたの。私引っ張る人って何やろって。まあそこには、引っ張るって言っても、無理やり引っ張るとかじゃなくて、場を和ませて、で、その時に必要、その人に寄り添って行く人、タイプ、みたいなね、引っ張る、みたいな、そういう感じで書かれてたんですよ。なんだったっけな、ルール。あきこさんに引っ張ってってもらおうって。引っ張ってください、バタさんも。いやいやいや、もうなんかこうね、行くぞ、おーいっていう感じで、なんか、お山のてっぺんのようなリーダーじゃないですよ、私絶対に。絶対的に。引っ張れない。そういう引っ張りじゃないよね。なんだっけな、ちょっと待って、私ね、社名取ったんだよね。あ、チームの和と納得を作り出す信頼の柱ってありますね。和ですね、和。和だって。確かにね、なんかそういう理念。なんで、なんか私あまり物事をやるときに理由つけないんですよ。なんでこれをやるんかっていう、なんかその理由とか理念っていうのは、ほとんどない。根拠もない、大体。楽しそうだからとか、これがなんかためになりそう、なんとかなりそう、みたいな感じで選ぶんだよね。だからあんまりその、なんか思いが強いわけじゃないんだけど、まあそういう人ですよ。で、でもなんか人情味もあるし、まああったかみもあるっていうようなリーダーだねって書いてた。書いてた。そう。で、まあ安心感がありますと。共感力とかね、調和力っていうのがあるって。だからそういうのを、とその寄り添い力とかを組み合わせたような、で、実はなんか、理論的に考えることもできるらしいよ。まだなんかその辺私出てきてないと思います。理論的に考えるっていうのが、まだ多分私のなんかこう奥底にまだ眠ってて、蘇ってない感じがするんですけど、まあ実はそういう理論派でもあるリーダーって言われた。へーって、へーって、へーだったよ、本当に。うん。で、まあ、そういう、そういうのを総合して考えると、なんかね、やっぱりその私が今まで選んできたことって、大体なんかそういう人と関わるっていうことが多いなって思った。うん、人と関わって、なんかチームで動くとかね、そういうことをずっとやってきたなって感じました。子育てもそうだし、保育士の仕事もそうだしね、今の子育て支援もそうですよ。で、日本語教師を今目指してるのだって、やっぱりこう人と関わる。もう直で関わるよね、本当に。なんかそういう、そういうやつを選んでるなって、ISD 個性心理学のインストラクターだって、人と関わること、その何か教える、伝える、講師っていうのだしね。だから、その、教師、講師、先生、みたいな。そういうのが好きなんだろうね。合ってる。まあ、そういうのを選んでる。自然に。なんか、理由なかったけど、振り返れば、あ、共通点は教育に関することやなって思ったんですよ。まあ、好きな分野だしね、教育って。なんか、何か育てるとかもね、好きだし。だけどね、バタさん、そういうのできないんだよ。 あ、クミさん、なんかわかると。ねえ、ですよね。え、バタさん、そうなんです。サブスタック何をすればいいか引っ張ってくださいって。で、そういうのはできないの、私。それはね、ゴリアス氏ができます。ゴリアス氏です。それができるのが。うん、なんか、進めていけるやつ。ちゃんと計画して、組み立てて、どういうふうにサブスタックを活用していったらいいか、どういう投稿をしていったらいいかは、そこじゃないんだ。スターライト。ゴリアスです。まさに。はい。ルールはね、描く人って出たんですよね。楽しいことが好きみたいって。なんか、だから、作っていける人だよ。ルールの描く人のところの説明を読んだら、ゼロから組み立てて作ることができるってあったし、しっかりと理念を持って進めていけるっていうのが、すごく真面目だしね。うん。真面目なところもあるし、そういうのを描いて未来を作っていける人っていう感じで書かれててさ、うん、すごい素敵と思う。なんか、うん。信念もありますし、ね、軸もあるしね。だからね、いいなって、描く人だからってこう、なんかこう、文字通りこう、絵を描くとか芸術的な人っていうだけじゃなくって、ゼロから、作っていける、描いていけるっていう人ですよ。ね。それが、カリスマリーダールールですよ。うん。なんか、素敵やなって感じました。それがルールの個性にもね、個性とも合わせると、やっぱりこの、力強さっていうのはあるよね。しっかり地に足つけて進んでいく。青い魔人さん、こんにちは、りっきゅん。ね、肌が青だよって知ってるよ肌。リキューさんの配信面白かったな。なんかもうアホすぎて面白かったです。このね、なんか、足田リキューさん、足田リキューさんもね、ちょっとセクシーな感じでね。いいじゃないですか。あ、アホじゃないよね。なんていうの？ユーモアがたっぷり。本当に、イケボ魔人でしたね。あ、おとねさんもやってみましたか？見極める人。分析家でした。へぇ、見極める人。すごい。じゃあ、なんだろう、見極める人って。なんか、物事の本質をつくような人なんでしょうか。ああ、なんか面白いね。あね、詳しくは水野さんの X のポスト行ってみてください。私もリポストしたんで。なんかそっから行ったらいろいろ分析できます。なんか最近流行ってんのかね流行ってんのかな、なんか性格分析みたいなやつね。だからその個性、まあ IST 個性心理学で自分の個性を揺るがないやつね。揺るがない自分の個性、本質をそこで知って、で、そういう性格分析みたいな、今の状態の自分ってどんなんやろうっていうのが分かるものを分析して、掛け合わせると、自分の、本質的なもの、自分の元に持っているもの、プラス、今、まあ、環境とかの変化でね、今いる自分のことが分かって、より深く自分を知ることができるじゃないかなって。で、それを実践し、どういう、例えば、まあ、どういうリーダーシップの形を取ったらいいのかとか、どういう生き方をしたらいいのかとかが分かるんだなっていうのでね、最近私も、好んでそういうのをやっています。はい。うん。ねえ。あとは、こう、ちゃんと、生活、規則正しい生活をするっていうのが、ね、大事ですよね。本当にね。もうそこだよ、そこ。私の問題はそこ。うん。それさえちゃんとやればいいんだけどね。そう。でもなんかね、私さ、個性とは関係なく、なんか物事を実行していくっていう、力を潜在的に持ってると言われてね、私ね。で、そこはさ、そこも学んだんだけど、なんか、まだ全然そこが出てなくって、確かに私は実行力って、まあ、行動力はあるんだけど、そこに何も、なんかこう、目的が今ない。 なんかその言える目的がない。多分なんか、選んできたことは、教育関係とかね、学ぶとか、自己探求とか、そういうのあるんだけど、あまり、なんかそこを意識していろんなことを選んでなくって、でもただ行動力はある。なんか一歩踏み出すっていうのは私にとっては簡単なことなのね。とりあえず一個やる。とりあえずやってみる。で、その後続かないよ。続かない。なんかは続くんだけど、続かないことがほとんど。でも一歩踏み出せるっていうのは、私にとっては、なんか無意識に近いぐらいできやるわけですよ。まあ、例えばさ、チーズいいよって、ダイエットにチーズいいよって、チーズダイエットいいよ、食前に食べるとコレステロールじゃないわ、血糖値が上がりにくいよって聞いたらさ、もうすぐチーズ買いに行きますから私、そういう行動力。言われたら、素直に、いいんだって、別に悪いことないやん、チーズさ。それで買いに行く。で、その日から食べる。でもそれは、なんか毎日じゃなくて3日ぐらいで終わっちゃうってことはあるんだけど、でもとりあえずやってみるっていうのはできるんですよ。そうそうそう。そう、なんでもそうですね。大体。なんかやってみる。なんかこういう考え方いいよって聞いたら、あ、じゃあそれ私も実践してみる。まあその日は実践する。次の日忘れてたりね、するけど。はい。とりあえず1回はできる。っていう感じ。ルール、規則正しくない土日を過ごすことに全力を出してるよって。いいよね。なんかさ、その休みの日はさ、もう、だらだらしてもいいよね。本当に。溶けてもいいですよね。本当だよ。なんか、そうやね。まあ、だから、お昼はちょっと私も、なんか、だらだらとしようかなって。だらだら大事だよね。なかなか、それが、なんか、だらだらするのが罪みたいなね、勝手に思ってるんですよ。でさ、いつもなんか、やってんのね。で、仕事日中してても、ちょっと空いたらなんか他のことしてたりとか、なんかずっとなんかやってんの。ずっとなんかやってんの。で、昨日さ、それを見た旦那じゃない、同僚がね、仕事中に、はいって言って、飴をね、一個くれたんですよ。で、なんかね、その飴に書かれてた言葉が、あ、そうだ、ちょっと待って。そうそう、そのね、よいしょ。そのさ、飴に書かれてた言葉がさ、何？あ、ぼーっとする時間大事？ですよね。そうなんだよ。ぼーっとする時間が、持てないのよ、私。そう。でね、昨日、同僚が、すっとね、あこちゃんあげるって言って、飴くれたんですよ。そこに書いてた、飴にね、文字が書いてたの。それがですね、今持ってきた。休むのも大事って書かれてたの。あこちゃんにこれを伝えたいって言って、休むのも大事って伝えてました。はぁって、なんか私さ、泣きそうになった。はぁ、めっちゃ分かってくれてはる、みたいな。あっこちゃん、いつもなんかやってるからね、って言って。まあ、仕事もやるけど、その合間にさ、いろいろなんか、ノートを書いたりさ、いろいろそういうのもやったりし、サボってね、仕事サボっていろいろやってるんですよ。仕事サボるならサボるでさ、休めばいいやん。やねんけど、仕事サボって、サボって、るけど、他のことしてんだよね、ずっと。ずっとなんかやってんの、パソコンとかで。なんかキャンバーとかいじったりとかなんかしてるんだよ。うん、それを見た、同僚が、はいって渡してくれたのが、飴に書かれた、休むのも大事っていうことでね。私これさ、飴食べて、ぶどうの味、飴食べてね、それでそれをね、スケジュール帳に挟んできたの。それで今持ってきた。もうこれお守りにしようと思って。意識しないと、休まなくなっちゃうからね。そうそう。休む、なんかね、そのね、休むっていう、本当にゴロンってすることも苦手で、夜も寝るのもあまり好きじゃないんですよ。本当はね。寝ないと、あかんって言われるから寝るんだけど、本当は、なんか、眠ってしまうのがもったいなく感じて、 この時間もったいないって思うんだよね。そう。こんにちは、リキュン。リキュンさん、こんにちは。ミスポチですと。いらっしゃい。はじめまして。あのね、肌が青だよって見たまんまです。知ってます。はい。ルル、マジで脳みそをリラックスさせる時間は1分でいいから意識的に導入するといいよって。そう。昨日さ、それで、お昼ちょっと寝たのよ。仕事の時。ちょっと寝さしてって言って。仕事終わり前の、15分ぐらいあったの。だから、ちょっと10分寝ようって思って。んで、7分寝たらしい、私。同僚が、ね、測ってくれてた。7分寝て、お客さんが来ちゃったからさ、もう起きなあかんかってんけど。7分寝て、その間ね、私さ、意識失ってたっていうか、なんかね、夢も見たんだよ。忘れたけど、どんなんか。そう。で、でもちょっとでも、そうやって目をつぶるだけで、なんか、目覚める。思考がね、パキッとなる感じはした。そう。だから、そうだよね。1分でもいいからね、意識的に。はい。なんか、その、休むことは、サボっていうことじゃないよね。何を恐れてるんだ、私ってね。なんかあるんかね。サボって怒られたことあんのかな。あんまそんなことないけどな。ダラダラすんなとか、言われたことはないし、家でも。うん。ね。しっかり睡眠取ればいつも言われるけどね。クミンさん、またローゼン来たらいいよ、休めるからって。あ、そうなんですよ。ローゼンやるとね、すごい眠たくなるの。私、だいたい最後寝てる。だいたい最後の、なんか、寝転んで、リラックスタイムは、意識が飛んでますよね。そうそう。で、冬はね、すごい、寒かったんですよ。私のその、寝転んだりしてる部屋がね、暖房ないので、本当に、寒い寒いって思ってたんだけど、そして夏はですね、エアコンがないんですよ、そこの部屋ね。私の、寝る部屋ね。寝る部屋何もないな。扇風機は、壊れた扇風機がある。この夏どうしよう。そんな感じ。クーラーがね、一個しかなくてね。こんなに猛暑なのにね。わかるよ。めっちゃ気持ちわかるよって。え、何の話やったっけ？休むのが、休めない話だっけ？わかるる。はい。そんなんでね、なかなかね、まだまだこう自分のことがわかんないなって思ったんですよ。うん。でも、私がね、何が好きかなって。え、何の話やっけは、草なんよ。草なのか。草。笑いってこと？そうって呼んだらいいんかな。何の話やっけってよく思っちゃうの。だってね、話してたら、自分でも話してたら、話した先から忘れていってるのよ。だから、5分前何話したんやっけってなるわけ、自分で。今を生きてる感じ。はい。でね、何話したかったんだっけな。あ、そうそうそう。だから、まあいいや。でね、今ね、私ね、未来、ん？何？マジカルバナナ、インフィニティだねって。マジカルバナナ？バナナといえばリキュン？リキュンといえば青といえばリキュンっていう感じの話ですか？インフィニティ。そうそう、無限ね。無限にね。はい。そんなんで、あのね、もうね、全然もうライブね、もう、出てくれて大丈夫だから、独り言だから、これ。あ、また話すこと忘れてしまう。そうそうそうそう。そうなんですよ。ダメ。いいけどね。なんか今ね、自分のビジョンという、うん、バナナといったリキューからすでに破綻しとる。明日になって黄色いリキューになったらどうしよう。肌がキーだよ。キーがキーだよとかなったらどうしよう。あ、なんか旦那帰ってきた。なんで？あれ？お昼帰ってこへんつってたのに。あらま、帰ってきた。じゃあライブ終わります。じゃあね。ありがとうございました。ただいまで。じゃあまたね。バイバイ。今日も、一日、良い一日を過ごしてください。